ください。聖書マタイによる福音書21章33節から46節。マタイによる福音書21章33節から46節。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がぶどう園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ぶどう園の外に放り出して殺してしまった。さてぶどう園の主人が帰ってきたら、この農夫たちはどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ぶどう園は季節ごとに収穫を納める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちる者は打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押し潰されてしまう。祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。説教、神の国が与えられるという題で、指導した子牧師、教師からお伺いします。
ただいま、マタイによる福音書21章の33節から45節をご一緒にお聞きしました。33節をもう一度読みします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がぶどう園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。ある家の主人、これは父なる神のことです。そしてぶどう園は旧約聖書においてずっとそうであるように、神の民イスラエルや神の作られた世界を表します。主人がぶどう園を作った。父なる神は周到な準備をして、注意深く世界をお作りになりました。まず柿を巡らします。垣根、囲いを周りに置きました。外敵の侵入を防いで、獣がぶどう園を荒らさないようにするためです。絞り場を掘りは、酒舟の穴を掘って、ぶどう酒造りに備えるため、見張りの櫓を建てるのも、ぶどう園を守るためです。こうしてお金をかけまして、ぶどう園を整備し、準備万端整えて、その上でこれを農夫たちに貸して旅に出かけました。 良い実りを結ぶのに必要で十分なあらゆる手はずを整えて栽培と管理ができた状態でブドウ園は貸し与えられました。ここに主なる神がどれほど私たちの世界を大切に作ってくださったかが示されています。私たちの世界が存在するのは多くの偶然が重なり合ってのことだと聞きますが、その背後に神の深いご配慮やこの世界を大切に育む御心があって世界は成り立っています。神の恵み深さ、世界を憐れんでくださる細やかなお気遣いがわかる御言葉です。この世界をこのお方は農夫たちに貸したとあります。所有権はこの方にありますけれども、ご自分は旅に出て農夫たちにブドウ園の運営を任せたのです。神が私たち人間にこの世界の管理運営を委ねてくださった。主人の委託、期待に応えてブドウ園を守り良い実をたくさん生み出すようになること、私たちが世界を守り正しく治め神の国となすよう神ご自身が私たちを信頼して賜せてくださいました。大変光栄なことではないでしょうか。主なるお方が私たちに期待してくださっているからには、それにお応えして良いブドウ園の建設に力を注ぎたいと考えます。で、今私たちは与えられたこの世界を正しく御心にかなうように管理また運営しているのでしょうか。例えば人類の住まいである地球は温暖化のために悲鳴を上げていると言われます。私たちは主なる神からこれを託され授けられている市民としてそれを受け止め、信仰によって環境の問題を考えたり知ったり行動することを求められていると言えないでしょうか。ブドウ園の管理を任された農夫たちというのはまさに私たちのこと、そう受け取ることができます。あるいは日本の社会のこと、身近な社会のこと、しかし人間関係においてはどうでしょうか。家庭や職場や地域は主なるお方が私たちにお任せくださったブドウ園であるのだとすると、それを主が愛し慈しんでくださっていること、またそのブドウ園を主が私たちに託し良い実を実らせるように与えてくださっていることを改めて教えられます。その責任を知らされて背筋を正される思いがします。さて、主人にブドウ園を任された農夫たちはどのように管理運営したのでしょうか。で、その経過や成果については書かれていないんですけれども、ブドウの実の収穫の時が近づいてきました。おそらく農夫たちはきちんと管理したのだと思います。で、それで収穫を得る段階までこぎつけたと想像できます。主人は収穫を受け取るためにしもべたちを農夫のところへ送りました。で、ここまでのお話だとどこか牧歌的なブドウ園の光景が思い浮かびますし、緑に輝くブドウの葉や色鮮やかなブドウの実が豊かに実る収穫の様子に喜ばしい思いになります。ところが35節から時点は一転しまして血生臭いものになっていきます。ここから殺すという言葉が5回出てきます。ただ殺すという言葉でなく石で殺すとか 滅ぼし殺すといういくつかの種類の殺すという言葉が使われて、この場面の暗闇がクローズアップされていきます。主人は収穫を受け取るためにしもべたちを使わしましたが、農夫たちは一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺します。農夫たちが主人に収穫を渡す意思がないことを示しています。どうして渡そうとしなかったのか。それは収穫を自分のものだと考え、主人に返すべきものとは考えなかったから。主人のものではなく自分たちのものにしようとしたからです。世界は私のものだ、私たち人間のものであって神のものではない。でここには神が多くの預言者をイスラエルの民のもとに送り、悔い改めを求めて神に立ち返るよう求めたのに、イスラエルがそれに耳を傾けなかった、そのことが暗示されます。神の民として選ばれ、ブドウ園を託されたにもかかわらず、それに応えなかったイスラエルの民の姿です。それにしても農夫たちの殺意は激しいものがあります。そしてそれと対照的に、しもべを送っている主人のお人よしなほどのあり方が際立っています。多くのしもべを送り、そのすべてを殺された、この事実を主人が知らなかったはずはありません。送ったしもべは戻ってきませんし、農夫たちに殺されたらしいという噂が聞こえていたのではないかと想像する人もいます。いずれにしても主人はしもべを送り続け、農夫たちはそのしもべを殴ったり殺したりしていました。もし私たちが主人、この主人のような立場になれば、どう考えても37節のような決断はしないのではないでしょうか。37節に、そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。私の息子を敬ってくれはしないだろうならわかりますが、全く逆です。想像を絶する主人、神の忍耐強さ、どこまでも農夫に期待する寛容さがあります。聖書を通して、主イエス・キリストの言葉を通して描き出される父なる神のお姿は、限りない愛と慈しみ、また驚くほどの寛容さ、どこまでも農夫たちを信用しようとする、愚かに見えるほどの誠実さを示しています。私たちはこのブドウ園の主人の姿を通して、自分に歯向かう悪人に対してもなお期待することをやめない父なるお方、主なるお方の姿を知らされます。そしてそれに比べまして、すぐに諦めてしまう、すぐに失望してしまう自分自身の心の狭さを思います。主が働いてくださることに望みをかけ、御業に期待する信仰を与えられるよう祈りへと押し出されています。例え話は暗闇へとまっすぐ進んでいきます。主人の期待と信頼にもかかわらず、農夫たちは息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまったとあります。その理由が38節に記されます。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ、さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。跡取りを殺せば 相続権が自分たちのものになる、この考えは間違っています。跡取りを殺してそれ以前にも送られてきたしもべたちを殺している農夫たちが主人からブドウ園を受け継ぐことができるわけがありません。もしそれが可能になるとしたら、それは主人その人を亡き者にした時です。農夫たちが主人を亡き者にしようとする一歩手前まで来ていることがわかります。で、実際神の子を亡き者にすることは神そのお方のお心の否定です。イスラエルの指導者たちがシエスを神の子と認めなかったことで、神ご自身の御心を否定してしまったのと同じです。私たちはどうでしょうか。この農夫たちのような悪事をしないのではないでしょうか。主なる神から送られたしもべを殺害し、託されたブドウ園を我が物にしようとする、そんな悪事に手を染めていない。主が送られた御子イエスを殺すということも、ユダヤ人がしたことであって私たちはしていない、そんなふうに考えることもできます。確かにその通りですけれども、ここに表されるのは神の愛をすぐに忘れてしまい、その慈しみに応えることをしない罪、御心に従うということができない罪、与えられているものを与えられていると感謝するのではなくて、自分のものと考え、自分で手にしたように誇り、神からそれを奪おうとする罪、そして救い主がおいでになっているにもかかわらず、それ以前と同じ世界が続いているかのように思って、暗い気持ちで日々を過ごす現代に生きる私たちの罪です。で、こうした罪に目を留める主なる神、ブドウ園の主人は、これから農夫たちをどう扱われるのでしょうか。シュエスが聞き手にこうお尋ねになります。40節です。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。それに対して祭司長や長老たち、ファリサイ派の人たちがこう答えます。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。主人が戻ってきたときに農夫たちを殺すに違いない、そしてブドウ園は他の農夫に与えられるという答えです。で、ところがこの例え話の結末は語られないままです。シュエスは問いかけはなさったのですが、このあと主人がどうしたのか、農夫たちをひどい目に遭わせて本当に殺したのかどうか、それは語られないままです。で、その代わりシュエスは旧約聖書の言葉をお語りになります。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。詩篇118編の言葉です。家を建てる者がこれはいらない、役に立たないと捨ててしまった石、それが新しい家の土台、要となる石になった。で、これは人々が退けた主イエスキリストが新しい家、つまり教会の土台となられることを予言した言葉として読まれます。で、ここで農夫たちは主人に殺されていません。農夫たちのその後がはっきりと示されていないのには理由があります。農夫たちはこのまま主人によって滅ぼされてしまうのではないからかもしれないのです。滅ぼされてしまっても仕方のないような ひどい悪事を働いてきました。ブドウ園を受け継ぐことはもうできないはずです。それなのに農夫たちには新しい将来が備えられるのではないでしょうか。農夫たちの代わりに父なる神の罰を受けてくださる方が現れるからです。農夫たちの罪を肩代わりしてくださる方が登場し、この方の犠牲によって農夫たちの罪は許されるからです。この箇所は血生臭い暗さに満ちていますが、同時にそれを乗り越える輝かしい明るさにも満ちています。農夫たちの罪、私たちの罪は父なる神のもとから送られる御子イエス・キリストによってすっかり滅ぼされ、私たちは新しい人に変えられる、その約束が語られるからです。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは私たちの目には不思議に見える事柄です。けれども父なる神はそのようにしてご自分の義と愛とを成り立たせておられます。私たちと全人類と世界を愛してくださっている父なる神は、透き通るようなまっすぐさで私たちに向かってこられます。考えられないような愛を注いでくださっています。その愛は私たちの裏切りさえ御子の十字架の犠牲によって覆ってくださるような愛です。御子の十字架の犠牲によって私たちに義が与えられ、私たちは許されたものとして生きることができるようになりました。この神の愛にお応えしたいと願います。この愛をないがしろにするわけにはいかないからです。日々新たに救い主の犠牲を心に留めつつ、私たち一人一人に託されていますブドウ園を忠実に守り、御心にかなうように運営し、良い実をたくさん実らせるよう励みたいと願います。上よりの力が必ず注がれるに違いありません。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい月を迎えることを許されて、第一の日曜日にこうして早朝礼拝をお捧げして、共に教会の歩みを始めることを許されて、心より感謝申し上げます。私たち一人一人を神様が招いてくださって、この地でブドウ園を管理するように、この与えられているところで神様の御心にかなう働きをするように招いてくださっています。どうかその信頼とお期待にお応えすることができますよう、聖霊の導きをお与えください。農夫たちと同じ過ちを犯しているのではないかと不安になる私たちです。しかしそのような私たちを教会へと招いてくださって、イエス・キリストの十字架の御業を、また救いを教えてくださいましたので感謝いたします。与えられている恵みを一つ一つ数えながら、それぞれの場で小さな実りをもたらすことができますよう憐れんでください。またこの世界があなたのご委託に応えて使命を果たすことができますように、リーダーとなる人たちを顧みてください。さまざまな状態で困難な環境に置かれていますお一人お一人、また教会に連なるお一人お一人、礼拝への道を閉ざされている方たち、それぞれを慰めお支えくださり、御言葉による励ましと慰めによって導いてくださいますようにお願いいたします。新しい月、新しい週の歩みを主にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。